ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティです。それでは本日も一章読んでまいりたいと思います。新改訳聖書旧約聖書の列王記第1第22章。アラムとイスラエルとの間には戦いがないまま3年が過ぎた。しかし3年目になってユダの王ヨシャパテがイスラエルの王のところに下ってくると、イスラエルの王は自分の家来たちに言った。あなた方はラモテギルアデが私たちのものであることを知っているではないか。それなのに私たちはためらっていて、それをアラムの王の手から奪い返していない。それから彼はヨシャパテに言った。私と一緒にラモテギルアデに戦いに行ってくれませんか。ヨシャパテはイスラエルの王に言った。私とあなたとは同じようなもの。私の民とあなたの民、私の馬とあなたの馬も同じようなものです。ヨシャパテはイスラエルの王に言った。まず主の言葉を伺ってみてください。そこでイスラエルの王は約400人の預言者を召し集めて彼らに尋ねた。私はラモテギルアデに戦いに行くべきだろうか、それともやめるべきだろうか。彼らは答えた。登っていきなさい。そうすれば主は王の手にこれを渡されます。ところがヨシャパテは、ここには私たちが御心を求めることのできる主の預言者が他にいないのですか、と言った。イスラエルの王はヨシャパテに答えた。いや、他にもう一人、私たちが主の御心を求めることのできる者がいます。しかし私は彼を憎んでいます。彼は私について良いことは予言せず、悪いことばかりを予言するからです。それはイムラの子ミカヤです。するとヨシャパテは言った。王よ、そういうふうには言わないでください。そこでイスラエルの王は一人の宦官を呼び寄せ、急いでイムラの子ミカヤを呼んできなさい、と命じた。イスラエルの王とユダの王ヨシャパテはおのおの王服を着て、サマリアの門の入り口にある内場の王の座につき、預言者は皆二人の前で預言していた。その時ケナーナの子ゼデキヤは王のために鉄の角を作っていった。主はこう仰せられます。これらの角であなたはアラムをついて絶滅させなければならない。他の預言者たちも皆同じように預言していった。ラモテギルアデに攻め上って勝利を得なさい。主は王の手にこれを渡されます。さてミカヤを呼びに行った使いの者はミカヤに告げて言った。いいですか、お願いです。預言者たちは口を揃えて王に対し良いことを述べています。お願いですから、あなたも皆と全く同じように語り良いことを述べてください。するとミカヤは答えた。主は生きておられる。主が私に告げられることをそのまま述べよう。彼が王のもとに着くと、王は彼に言った。ミカヤ、私たちはラモテギルアデに戦いに行くべきだろうか、それともやめるべきだろうか。すると彼は王に答えた。攻め上って勝利を得なさい。主は王の手にこれを渡されます。すると王は彼に言った。一体私が何度あなたに誓わせたら、あなたは主の名によって真実だけを私に告げるようになるのか。 彼は答えた。私は全イスラエルが山々に散らされているのを見た。まるで飼い主のいない羊の群れのように。その時、主は仰せられた。彼らには主人がいない。彼らをおのおのその家に無事に帰さなければならない。イスラエルの王はヨシャパテに言った。彼は私について良いことを予言せず、悪いことばかりを予言するとあなたに言っておいたではありませんか。するとミカヤは言った。それゆえ、主の言葉を聞きなさい。私は主が御座に座り、天の万軍がその右左に立っているのを見ました。その時、主は仰せられました。誰かアハブを惑わして攻め上らせ、ラモテギルアデで倒れさせる者はいないか。すると、あれこれと答えがありました。それから一人の霊が進み出て、主の前に立ち、この私が彼を惑わしますと言いますと、主が彼にどういうふうにやるのかと尋ねられました。彼は答えました。私が出て行き、彼のすべての預言者の口で偽りを言う霊となります。すると、あなたはきっと惑わすことができよう。出て行ってその通りにせよと仰せられました。今ご覧の通り、主はここにいるあなたのすべての預言者の口に偽りを言う霊を授けられました。主はあなたに下る災いを告げられたのです。するとケナーナの子ゼデキヤが近寄ってきて、ミカヤの頬を殴りつけていった。どのようにして主の霊が私を離れていき、お前に語ったというのか。ミカヤは答えた。今にあなたが奥の間に入って身を隠すときに思い知るであろう。するとイスラエルの王は言った。ミカヤを連れて行け。町の司アモンと王の子ヨアシのもとに下がらせよ。王がこの男を獄屋に入れ、私が無事に帰ってくるまでわずかなパンとわずかな水をあてがっておけと命じたと言え。ミカヤは言った。万が一あなたが無事に戻ってこられることがあるなら、主は私によって語られなかったのです。そして、皆の人々よ、聞いておきなさい、と言った。こうして、イスラエルの王とユダの王、ヨシャパテは、ラモテギルアデに攻め上った。その時、イスラエルの王はヨシャパテに言った。私は変装して戦いに行こう。でも、あなたは自分の王服を着ていてください。こうして、イスラエルの王は変装して戦いに行った。アラムの王は自分の配下の戦車隊長たち32人に命じて行った。兵や将校とは戦うな。ただ、イスラエルの王を目指して戦え。戦車隊長たちはヨシャパテを見つけたとき、確かにあれはイスラエルの王に違いないと思ったので、彼の方に向かって行って、戦おうとした。するとヨシャパテは助けを叫び求めた。それで戦車隊長たちは彼がイスラエルの王ではないことを知ったとき、彼を追うことをやめ引き返した。ところが一人の兵士が何気なく弓を放つと、イスラエルの王の胸当てと草釣りの間を射抜いた。そこで王は自分の戦車の御車に行った。手綱を返して、私を敵陣から抜け出させてくれ。傷を負ってしまった。その日、戦いはますます激しくなった。王はアラムに向かって戦車の中に立っていたが、夕方になって死んだ。傷から出た血は 戦車のくぼみに流れた。日没の頃、陣営の中に、めいめい自分の町、自分の国へ帰れ、という叫び声が伝わった。王は死んでからサマリアに着いた。人々はサマリアで王を葬った。それから戦車をサマリアの池で洗った。すると犬が彼の血を舐め、遊女たちがそこで身を洗った。主が語られた言葉の通りであった。アハブのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、彼が建てた象牙の家、彼が建てたすべての町々、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。アハブは彼の先祖たちと共に眠り、その子アハズヤが代わって王となった。朝の子ヨシャパテがユダの王となったのはイスラエルの王アハブの第4年であった。ヨシャパテは35歳で王となり、エルサレムで25年間王であった。その母の名はアズバといい、シルヒの娘であった。彼はその父アサのすべての道に歩み、その道からそれることなく主の目にかなうことを行った。しかし高きところは取り除かなかった。民はなおもその高きところで生贄を捧げたり香を焚いたりしていた。ヨシャパテはイスラエルの王と友好関係を保っていた。ヨシャパテのその他の業績、彼の建てた功績とその戦績、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。彼は父アサの時代にまだ残っていた神殿断章をこの国から除き去った。その頃エドムには王がなく、守護が王であった。ヨシャパテはタルシッシュの船団を作り、金を得るためにオフィルへ行こうとしたが行けなかった。船団がエツヨンゲベルで難破したからである。その時アハブの子アハズヤはヨシャパテに、私の家来をあなたの家来と一緒に船で行かせましょうと言ったが、ヨシャパテは承知しなかった。ヨシャパテは彼の先祖たちと共に眠り、先祖たちと共に父ダビデの町に葬られた。その子ヨラムが代わって王となった。アハブの子アハズヤはユダの王ヨシャパテの第17年にサマリアでイスラエルの王となり、2年間イスラエルの王であった。彼は主の目の前に悪を行い、彼の父の道と彼の母の道、それにイスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの道に歩んだ。すなわち彼はバールに仕え、それを拝み、彼の父が行ったと全く同じように行って、イスラエルの神主の怒りを引き起こした。と、第22章はここまででございます。非常に長い一章でございましたが、皆様最後まで聞けれたでしょうか。今回のね、この章で列王記が、列王記の第一が、おしまいでございます。最後の方にはね、また新たなる、王の代替わり、そして悪への道、不信仰などなど盛りだくさんの内容になっておりましたけれども、なかなかね、こういうこと、自分にねいいことを言ってくれない人っていうのはやっぱりちょっと嫌いですよね。こういう王のようになってしまいますよね。その人の言うことを信じられないみたいな。でも実はその人が真実を語っていたみたいなことがあるのではないかなと、ふとね自分の人生を振り返って思ったりもしますが、いかにね自分に厳しいことを言ったとしても、それが自分への愛情であったり思いやりであったり真実であったりするならば、その人に対して聞く耳を持たなければいけないっていうことがね、この一章を聞いてるとよくわかるのではないかなと、そう感じましたけれども、皆様は この一章を聞いてどう感じましたでしょうか。本日は非常に長いこと、一章かかってしまいましたけれども、皆様最後までお聞きくださってどうもありがとうございます。本日はここで締めさせていただきたいと思います。それでは梅梅梅サーティーでした。